テレビゲームの中林の、
はい。
X の公式アカウント、
はい。
っていうアカウントがね、あるわけですけれども、うんうんうん、実際そのポッドキャストのリスナーさんが、どのようなアプリで聞かれているのかとか、どのようにして番組を知ったのかって、その SNS じゃない可能性もいっぱいあると思うんですけど。
ああ、はいはいはいはい。
まあ、運用自体を始めて長いじゃないですか。
うん。
なんだけど、ゲームのね、プレイ報告とかはね、我々の個人のアカウントの方で呟いてしまっているのでね、
そうです
ね。あんまりちょっとね、機能しなかったんですけれども、
う
ん、まあ、今回その、改めて、コロナの影響もだいぶ落ち着いてきたということで、
はい、
久々に、二人で会いましょうということで、うん、まあ、番組内でも告知させていただいてた、栃木県を案内しようのコーナーをね、
はい、行ってまいりましたけども、
はい、X のね、うん、ポストの方で報告しておりますけれども、うん、あのお店、餃子を食べたお店、
うんうんうん、
初めて行ったんですよ。
いろんなとこから選べるってね。
そうそうそう、うん、いろんな餃子屋さんのお店が出店で出てて、
うん、
で中で
個別で買って、
そう個別で買って、うん、そのテーブルで各々のお店の餃子を食べるみたいな、
ね、フードコート形式って言いますかね。
そうそうそう、うん、あれなんか面白いよな。
あれいいね。
そうなんか呼んで、うん、このお店のこれが欲しいですじゃなくて、その自分たちで欲しいものを直接そこで買いに行って会計もそこで終わらして、
ね、
あとは待つだけみたいな、
ね、メニューを見て気になるものは買いに行ってってね。は
い、そう、うん、いろんな餃子ね。頼みましたね。
もう結果どんだけ食ったんだっつ。
しかも、オール餃子だったからね。
本当だよ。
そう、なんか、宇都宮イコール餃子のイメージ、やっぱ皆さんお持ちだと思うんですけれども。うん、俺はそもそもだから、もともとそっちの人間ではないからさ。
うんうんうん、
その、餃子自体にあんま馴染みのある側でもないわけ。
ああ、そうな。うん、
でもやっぱり、イコール餃子も分かっちゃいるから、
うん、
餃子を食べましょうって形にはなるわけですけれども。
まあ、よかったね。
うん。たっさんが途中で、もう、私、小食よって言いながら食って、だもんね。まあ、あの時ね、うちのね、同僚も連れてきましたけれども。
そうですね、いましたな。うん。
たっさんがさ、マジでしょうがねえな、こいつら、みたいな感じで。まだ食うのかよ、みたいな反応しててさ。
待って。あ、餃子で散々食った後は、あと、うん、あなた方何食べた？
10円パン。
10円パン。
そう、うん、500円でね、売ってるね。うん、ね10円の形しているチーズが入ったパンとかね。う
ん、それに合わせて、同行者の方はさ、うん、コンビニで、なんだっけ、たまごっちのなんか買ってたよね。
あー、買ってましたね。
あれ食った後だからね。すごいよね。
あのさ、言葉の端々に、
うん、
あんたらおかしいの
に。いやいや、そんなことはないけど。
うん。
うん、
まあ、ということでね、まあ、せっかくなので、自分の行動範囲にタッサンがいるっていうね、行動範囲が被ってるところ もちろんありますけれども、
うんうん、
栃木県タッサンそもそも初だったんだよね。
そう、初でございます。
うん、なんかそういうところで、うん、普段会わないところで久々に会うっていうのも、なんか、なかなか個人的に趣があるやら、
うん、
おもはよいやらいろいろありましたけれどもね。
まあ、県またぐとはいえ、あれだね、うん、行ってみると、まあ、近いって言えば近いのかっていう感じだね。う
ん、なんか、日帰りで全然行けるぐらいの距離でしたからね。うん、まあ、なんかこういうね、いろいろ報告は、X の方の公式アカウントでポストさせていただいておりますのでね。
はい。
よかったら、皆さんちょっとチェックいただければなと思います。さあ、ということでね、リスナーさんからね、リクエストを頂戴しております。今回紹介していきたいと思います。
はい、こちらお名前、赤月さんです。ありがとうございます。
ありがとうございます。
中林のお二人こんにちは。
はい。
今回のゲームはリクエストするか少し悩みました。
うん。
自分でプレイしてある程度遊んだ感想が、
うん、
万人におすすめするにはウニのように尖ったゲームだな、だったからです。はい、でも、中林に投げるならまあいいか、と思い返したのでリクエストします。
うん、
お二人ならきっと楽しめることでしょう。サガ、うん、シリーズ待望の新作。サガ、エメラルドビヨンドです。
予想して
る。RPG に必要な要素と、我々が思っていたものを削ぎ落としまくった前作サガスカーレットグレイス、うん、今作は削りすぎた部分を調整しつつ別の切り口からやはり大ナタが振るわれています。それに気づいた瞬間の驚きは長く RPG を遊んできた人ほど大きいかと思われます。気づく気づかないかの心配はいりません。すぐに思い知ります、ということでございます。
はい、はい、ということでありがとうございます。
ありがとうございます。
まあね、赤月さんとね、うん、私はね、サガ大好き勢としてのつながりがありますから、うんうんうん、もうソウルメイトレベルのね。
お
ただ、
うん、
エメラルドビヨンドは、
はい、
まあもちろん出たばっかりってのもあるんですけれども、
うん、
まあ中林でやる機会まで取っておきたいというね、私の個人的な思いとともにね。
まあね。
事前情報全く知らないんですよ、
ほうほうほうほう、
実は。なので、どんな作品に収まっているかも、
うん、
今現時点では、
不明です。
はい、うん。どんな感じのシステムが残ってんのかな、の想像ができるか否かのレベルです。なんで、本当に今情報ゼロの状態なんでね。
おい。
紹介させていただきましたので、うん、サイコロで決まったらって話になるんですけれども、
そうね、う
ん、まあ、今回はどんなサガなのかみたいなところのね、
もうサガごとに違う色が出てるサガ、
はい、
うん、
よかったね。これ過去回でサガフロンティアリマスターやった回でもこういう同じような話ちょっとしてると思うんですけど、ちょっとチェックいただければなと思います。
うんうんうん、
ということで赤月さん、どうもリクエストありがとうございます。 番組情報やアルファグッズなどのサービスは ALFA ラジオで検索お願いします。
それでは本日も開店いたします。
3、2、1。テレビゲームの名前やし。
この番組は株式会社アルファの制作でお送りします。改めまして、中島隆文です。
小林達也です。さて、この番組は中島と小林の二人が古今東西新旧問わず、今までに発売されたテレビゲームのおすすめ情報や、イメージ実践リプレイの感想などを話していこうという番組でございます。
226号店は、こちらのソフトをご紹介いたします。
新女神転生2。
現在、任天堂スイッチでプレイ可能な、王道 RPG。さあ、どんな作品なんでしょう？お楽しみに！
はい、よろしく。
今やセルフプロデュースの時代、自分をアピールしたい、メディアの出演履歴を作りたい、トークスキルを身につけたい、そんなあなたにウェブラジオがおすすめです。企画、制作、配信すべてセットで月々6000円で始められるラジオサービスはアルファだけ。お問い合わせは検索サイトで ALFA と検索してね。株式会社アルファはあなたのセルフプロデュースを応援します。
Try to the next stage. アルファ。
ここ数回さ、そのファーストシーズンに聞いてましたみたいなお便りとかさ、前回のレイジングループの回のコメントとかでも、久々に聞きましたっていうコメントがあったんですね。
はいはいはい、ありました。
まあ我々、ね、もう11年目入ってますから、毎回毎回こっちもね、2週間に1回とはいえね、聞いてくださいみたいなこともね、まあ聞いては欲しいけれどもね。
まあその気持ちはあるけどね。
はい、もうちょっと皆さんの生活の変化なんて10年もありゃ絶対変わりますから。
変わる、
はい。むしろ変わってねえの俺たちだけなんじゃねえかみたいなね、乗り上がったりするんです
けども、ね。そうかもしれない、もしかしたら。
はい。ということで、その時のね、ダニックさんというね、リスナーさんからね、ちょっと、
はい。
中林のノリが懐かしいっていうコメントをいただいてるんですよ。
ほうほうほう。
中林のノリって、いわゆるファーストシーズンの時どんな感じだったんだろうなっていうのもあったと思うんですけれども。
どんなんだったろうね。
ただその時のそのダニックさん曰く、中林の魅力はプレイする過程を楽しむライブ感っていうコメントをいただいたんですよ。
なるほど。
俺たちさ、今のこのセカンドシーズン入ってからどっちかというと、その取り上げているゲームに対しての感想もそうなんだけど、でもゲームやらない人でも、その作品について話して、理解できるようなお話をしたいみたいな気持ちがやっぱ強く出てるじゃないですか。
そうですな。
まあそれに合わせてどっちかというと、俺たちがやって思ったことが確かにおざなりになってる感はあったのかもしれんなっていう感覚とともに、ファーストシーズンと比較して聞き直してみると、なんか両極端な気がする自分もいるのね。
そうか。
だってお前らゲームの話してないじゃんって言われてて終わり
だ。まあそういうこともありますよ。
はい、その3分間のレポートがあったからこそそこがゲーム番組ですって俺たち言い続けてたさ、期間があったりするけれども。まあちょっと置いといて。そのいろんな方のね、過去聞いてましたっていうお話もちょこちょこいただいてる中でね。今の我々と、で自分じゃ分かんなくなったりする時もあるやん。なんかそういうのでね、なんか久々にちょっとやり取りさせていただいてね、はっと気づかされることばかりでございます。
はい。
ということで本当にね、皆さん本当コメントもリクエストも本当ありがとうございます。
ありがとうございます。
まあというお話も含めましてのね、プレイする過程を楽しむライブ感。今回ね取り上げてる新女神転生2っていうのは、発売当初からのライブ感で私はねプレイしている記憶がある作品でもあったりするんですね。ちなみに、新女神転生1をテレビゲームの中林は何号店でやったんでしたっけね。
46ですね。
で、ファーストシーズンの終わりは111号店なので、
はい、
全然初期も初期の頃にやらせていただいてはいるんですけれども、私はその女神転生シリーズが大好きですっていうのはこの番組でも言ってはいるんですけれども、
そうな、
この作品はクリアまでねやってなかったんですよ。
ほうほうほうほう。
タツさんはちなみに、後に中林で新女神転生1やった後にさ、他のシリーズ作品って手つけてる作品とかあるんですかね。
ね、触ったことあるな、3と4、4ファイナル。
ああ、なるほど、なるほど。4ファイナルの方ね。
4も4ファイナルも。
あ、両方もやってるんだ。それって中林で1触れた後の話なんだよね。
そう、だったと思うな。
まあ、ちょっとね、だいぶ前のお話ですからね。で、俺は、その、いわゆるそのファミコン版のデジタルデビルストーリーから一応、系譜を踏んではいるものの、4ファイナルと5はちょっとまだ手つけてはいないんですけど、他大体やってるんですよ。で、唯一この新女神転生2は、クリアまでできてないんですね。
お、これはなんだい、投げ出したのかい？
投げ出したというか、うん、正確に言うとリアルタイムで買ってはいるんだけど、
はいはい、
当時まだゲーム屋さん盛んだったから、
うん、
中古でね、すごい安く買えたの。
あー、まあ、いっぱいあったもんね。
そうそうそう。
中古ショップね。
でね、うん、箱説なしのを購入したんですよ。
説明書なし。
そう。まあでも、ワンやってるし、みたいなノリだったと思うんだわ。うんうんうん、安いし、と思って、
うん。
で、このゲーム、切っても切れない、当時やってる人たちだったらちょっとご存知だと思うんですけれども、ちょっとね、まともにゲーム進行ができないようなバグが結構、発生する作品だったんですね。
ああ、まあ今みたいに簡単に直せないからね。
もうそうなんだけど、
うん、
まあその知ってると、ああ、これやってもしょうがないとか、あったりするんだけど、
うんうんうん、
一番あるのはね、カジャ系統の効果が発揮できないとか、そう、そういうのが、経験値表示がバグるとか、そんなレベルのものだったりするんだけど、
うんうん、
私のね、買った中古の作品のやつはね、そのバグとはね、うん、関係あんのかどうかちょっとわかんないんだけど、悪魔合体ができない。
システムそのものが。
そう。悪魔合体を始めた時のさ、
うん、
邪教の館のさ、合体シーン始まるやん。
うんうん。
素材にした悪魔がさ、こうどんどんちょっとずつ消えていくシーンあるやん。
はいはい。
消えていくとね、ゲームがね、必ず止まるっていうバグがあったんですね。
それはきついね。
そう、新女神転生シリーズ、うん。で言うさ、
うん、
悪魔合体ってアイデンティティじゃないですか。
ねえ、仲間にして、うん、その仲間にした悪魔たちをくっつけて、
うん、
さらなる悪魔を作り上げ、
そう
ですからね。
で、うん、それをできないの分かってるから、できる限りちゃんとレベルを上げて進めていくんだけど、
うん、
まあどうしてもそれだけじゃやっぱどうしてもいけなくなるわけですよね。
まあそうですね。
なんで、
う
ん、毎回毎回希望を持って再チャレンジするんですよ。
今回は合体成功してくれ。
ね、成功した試しがなかったんですよね。
もう、そのものがダメなんだね、じゃあ、ね。
これだからね、バグだなんだとかじゃなくて、うん、このね、ロムが悪かったんだと思うの。
ほうほうほう。
なんで、結局、その、要は、ゲーム進行が進められない状態になっちゃったもんで、
うん、
クリアまでやってないっていう作品だったんですね。
ああ、なるほどね。
そう。まあ、後にもね、プレステ版とか、ゲームボーイアドバンス版とかで移植されてたりもするんですけど。
うん、ああ、結構いろいろ出てんだ。
うん。なんだけど、まあ、ちょっとついぞその、プレイする機会を、得ることなく、
うん、
まあ、今回改めてやらせていただいたんですけども、今回のそのニンテンドースイッチオンラインでできる新仮面転生そのバグがないわけじゃないとは思うんだけど、
うん、
普通にクリアまで我々人できてますんで、
合体もちゃんとできます。
はい、はい、その辺もちょっとご安心いただいた上でね、まあ、ちょっとレポート聞いていただいて、うん、この後、改めてのねプレイの感想を述べさせていただきたいなと思います。
テレビゲームの中林。
2000WX 年東京。かつて世界にもたらされた大破壊から数十年。荒野を耕し、悪魔の群れと戦いながら人間たちは生き延びていた。そして未来への希望を求め、救世主の降臨を予言したメシア教を信じて集まった人々によって、東京ミレニアムと呼ばれる街ができた。かつて、カテドラルと呼ばれていた場所に。1994年3月18日、スーパーファミコンで販売開始された新女神転生2。現在、みんなのニンテンドースイッチオンラインでプレイ可能となっております。女神転生ならではの要素、3D ダンジョンの攻略、敵悪魔との会話と交渉、そして仲間となった悪魔同士の合体など、シリーズ伝統の要素を楽しむことができます。今作は、前作1で起こった事件の遠い未来が舞台となっており、前作のヒーローたちの身に起こった出来事をもとにシナリオが展開されていきます。現代から異世界を通じて未来へ移動してきた3人のヒーローたちの生き方と悪魔たちとの戦い、そして東京を崩壊へと導いた大洪水の発生からさらに数十年経った今作では、秩序を重んじ、法を何よりも遵守するメシア教による徹底管理社会へと変貌した東京が舞台となっています。それと対立していた自由と混沌を重んじるガイア教は徹底した弾圧を受けており、前作で拮抗していた双方の勢力図はメシア教徒側に軍配が上がっている状態となっています。世界に起こっている悪魔たちとの戦いをぜひ自らの手で確認してみてください。女神転生シリーズは、プレイヤーが選択できるシナリオ分岐も魅力で、世界崩壊に等しい極限状態の中、
プレイヤー次第でどのような世界を構築するのかを選ばされる展開が待ち構えています。秩序を何よりも優先するロウ、自由を求め混沌を望むカオス、どちらでもない中庸のニュートラルをゲーム進行で決めて結末へ進んでいきます。そして選んだルートによって悪魔召喚プログラムを用いて戦う主人公はどの勢力につくかを選ぶことで刺激できる仲間に変化が起こります。ロー側には天使や日本神話の天つかみ、カオス側には破壊神や魔王などそうそうたるメンバーを刺激しながらお互い対立する勢力と決着をつけましょう。どちらも選ばないニュートラルでは悪魔の制限にかからずシステム的には有利に働くものの、両勢力と対立するさらなる極限状況に進むことになります。現在も大人気のシリーズとなっている新女神転生シリーズ、完全懲悪ではない重厚なシナリオと近未来の人間たちの生き様を追体験してみてください。
肩に貼ったら肩こり解消しました。
パソコンに貼ったらバグがなくなりました。
このステッカーのおかげで恋人が、
ステッカー効果で家を買いました。
イエーイ。
テレビゲームの中林の番組公式ステッカー好評発売中。詳しい情報は ALFA ラジオで検索。
Try to the next stage Alpha。
X のプレイ報告を多分見た方は珍しいなと思ったと思うんです、
うん、
誰よりも俺が一番びっくりしてるんだけど、
うん、
タッサンよりだいぶ早くクリア報告したじゃないですか。
だいたいあれだよ、俺より早く終わるときはその報告をするね、あなたは。
そうそう
毎回。
いやそうなんだけど、うん、今回に関しては、はいはい、さっきも話したけど、
はい、
クリアはできてないにせよ、
うん、
どんなゲームなのかっていう認識はやっぱ持ってるわけですよ、
うんうん、
だからこうした方が効率的に進めるだとか、
うん、
特に女神転生シリーズで言うとその何、主人公の選ぶ道が基本的にマルチエンディングが存在している、
そうね、
うん、前提としてものがあるから、
うんうん、
だからどういうルート選択も自分の進め方具合で多少はわかる状態だったりするわけです。
基礎知識と応用みたいな感じかな。
そうそうそう、うん、だしまあ悪魔合体できませんでしたオチはまあまあ過去の話だから、
お
だから普通に進めていけばこういう風な合体をしていってみたいな感じの、うん、まあ仕様もなんとなくつかめるから、
いまだに合体の法則はよく分かってないのよね。
まあただね、あの合体の法則自体は、
うん、
まあ俺も攻略サイトとかで過去調べてはいたからなんとなく分かるぐらいの感じよ。その時に自分の持っている、
う
ん、コンプの中にいる悪魔を、
うん、
その前線に出しておきたい悪魔、
うん、
とりあえずいた方が便利な悪魔みたいな感じを残しておいて、とりあえず合体していなくなったとしてもとりあえず他でフォローが効く仲間たちみたいなところをまず素材にして重ねていくみたいな感じの作り方でやってるんだけど、
はいはいはい、
2から、
うん、
いわゆる魔法継承のシステムが実装されてるのね。
ああ、
その元々合体素材になっている元のスキルで、
うん、
その合体先のモンスターに、
うん、
いわゆるそのこの呪文が継承できるみたいなのが入ってきたから、
うん、
基本的に絶対にパーティー構成上欲しいスキル、
ああはいはい、補助魔法とかね、
そう、うん、必ず合体した後にちゃんとそのスキルがあるパーティー構成にした状態で先に進める、
うんうんうん、
みたいな感じとか、
そうな、
うん、あったりするんだけど、まあその場合で今回の場合はまあタルカジャがメインになるのかなとは思うんですけど、
そうね、
うん、なので俺の方が比較的その進行スピード早かったじゃない、
うん、
だからタッサンもだから俺のプレイ報告見ながら進めていくと思ってたから、
うんうんうん、
俺だからいわゆるニュートラルルートを進んだんですよ、
はい、
いわゆる全員と戦うルート
って、うん、
タッサンなんかそれ見て何を選ぶかなってちょっと楽しみにしてたのね、
うん、お、はいはいはい、
同じルート来やがったってなったんだよね、
うん、基本的にあの、ね、どちらの言い分もね、まあ、しゃらくせえ、あだったら両方ね黙っていただくってことで
確かさ、
うん、
新女神転生1やった時もさ、うん、結果的にさ お互い同じルート行ったよな確か。
そうそう多分ね、あの1の時と今回の2の時の終わりの方の俺の感情は一緒だね、しゃらくせ
どっちも同意できないってなったんだ。なるほどね。俺ちなみに新女神転生これ3の話になっちゃうんだけど、
い
そういうのあんま気にしないで進めたけど、
うんうんうん、
2まではさ、ロー、カオス、ニュートラルって分かりやすかったじゃない、
うんうんうん、
3ってさ、結末上さ、その、 なんかそれともなんか違うさ、掴みづらい世界だったから、
ほうほうほうほう。
全員のルートを断って、
うん、
終わらせたんだよね。
おー、ふんふん。
全部を否定してラスボスに行ったら、
うん、
何のことはなくバッドエンドに行くんだけど。
あ、そうなんだ。
うん。でも全員と戦えるかなって思った野望があったんだけど、
うんうんうん、
ラスボスと戦えないと終わるっていう。
あ、戦いすらしないんだ。
そう。っていう話、
ね、
エンディングに全力で行ってしまったっていうのがあったりするんだけど。
あ、
その点で言うと、
うん、
まだだいぶシンプルだなとは思いつつも、
うんうん、
今作はどっちかというとその、世界崩壊に近いぐらいの極限状況ではあるんだけど、
うん、
いわゆる未来の、サイバーパンクの世界観がすごい強いから、
はいはいはいはい、
なんかどっちかというとすごい未来的な技術を使ってんなみたいな、
そうだね、
他の作品群にはあまり見ない感じの世界観があったりするからね、
うんうん、バーチャルバトルみたいなやつとかね、
もうそうだしね、うん、あれだってね、やられたとしてもさ、ゲームオーバーにならないじゃない、
うん、
でもレベルは上げられるみたいな、
ああいうのいいね、
うん、まあ、そういう意味でのなんかやったことない人でもね、簡単に進めることができるような要素を追加してくれてるっていう、
うん、
のは、女神転生シリーズ、それでも難易度高いからね。
そうな。
だって、初めてゲームオーバーになったさ、
うん、
瞬間とかって結構覚えてるもんじゃん。
あ、はいはいはい。
つうかさ、一回も全滅しませんでしたでさ、うん、最後までいける人って、まあ、そうそういないと思うんだよ。
と思うけどね。
2に関して言うと、俺はだから逆に知ってるからさ、
うん、
とりあえず、絶対やられない方法論とかも導き出せるわけよ。
ほうほうほうほう。
どっちかというと。
なるほど。
なんか、オートで戦ってたら勝手に実は攻撃が反射されてて死にましたとかってさ。
うんうんうん、
ある程度さ、お馴染みのモンスターとかいるじゃん。
いる。
そいつにはやらないとか、うん、まだできるわけ、うんうん。なんで結構な、ペースで早くやらせていただいたかなっていうものもあったりするんだけどね。
うんうん、
なんで初めてクリアまでやりましたけど、
うんうん、
1と比較してってなっちゃうんだけど。
はいはい。
1ではさ、ほんと天文学的数値的に実現するの難しいような、さあ、
うん、
イベントとかもあったりすんだよね。魔人。
あ、魔人。うん。
あれ、1は本当に、
うん、
薄い確率を引くしかなかったのよ。
あ、もう完全に確率の問題なんだ。
そうそうそうそう。ほうほうほう。2に至っては、ある一つのポイントだけ行くと、
うん、
必ず魔人と出会えるポイントがあったりするんだけど。
あ、ちょっとした救済措置的なね。
うん。うん、まあなんだけど、そこに行くにもちょっとね、入り組んだ条件が必要だったりもするんだけどね。
ああ、確実に会えるけど行くのはちょっと大変と。
大変みたいな感じだって、うんうんうん。一回クリアしないといけないとかもあったりするし。
うん、
うん。うん。なんで、そういう意味で言うと、すごい、やりやすくはなってるし、
うん、
1とも全くその世界、続編とはいえ、世界そのものが違うっていう解釈でできるから、うんうんうん、なんかすごい新鮮だったかなっていう感覚ですかね。
なるほど、なるほど。
皆さんね、その2の経験ある方、ない方いらっしゃると思うんですけれども、うん、確かにちょっと昔のゲームなんで難易度高いですけど、
うん、
いざね、やってみるとね、結構すんなりいけるんじゃないかなっていう思いも個人的にあったりする作品でもあったかなと思います。
テレビゲームの中林。
新女神転生シリーズおなじみの展開といえば、東京を舞台にし、世界滅亡に等しい環境に身を置く人間たちのドラマが魅力の作品で、前作1で発生した現代東京の壊滅をきっかけに多くの派生作品が生まれています。東京大破壊と呼ばれる事件が阻止できた世界線は後の外伝作品デビル様なシリーズへ、そして大破壊が起こってしまった場合が生死としての時系列になっております。今作2以外にも大破壊後の東京を舞台にした義天女神転生や Xbox で販売されていた9など、シリーズ作品の根幹を担う起点が1の時点で語られています。今作を含めて主人公となるヒーローはゲームの展開で様々な軌跡をたどるため、続編ではどのような選択をしたのかは明確に語られてはおらず、プレイヤーに想像の余地が残されており、もしかしたら今後さらに紐解かれていく可能性もあるかもしれません。今作では、老陣営とカオス陣営の対立は、限りなく老が席巻しつつある世界となっており、メシア教徒の暴走とも取れる非人道的な研究をきっかけに、世界の行く末が語られていきます。今作最大の魅力は、その老側の視点を主軸に展開される、未来の科学と悪魔たちの思惑が交錯する点にあり、単体でプレイしても重厚なシナリオが味わえ、 さらにシリーズ作品の知識があればさらに考察の余地が広がる。ダークで考えさせられる選択がプレイヤーに突きつけられていきます。テーマとなっているメシアプロジェクトと呼ばれる人工的に救世主を誕生させる計画を中心に、様々な悲劇、そして予定調和にならない予想外の展開が高い評価を得ています。シナリオだけではなく、今も続くメガテンシリーズならではのシステムを含めて、大人向けの作品と言えるかもしれません。すでに人間が生きていける環境が維持できなくなってきている未来の東京において、ローとカオス陣営の対立による人と悪魔たちの戦い、そこに第三者の介入による悪魔召喚プログラムを駆使する得意点となる主人公、他の派生作品と比較するとサイバーパンク的な SF 色が強く、今作の世界観が大好きな方も多くいます。加えて今ではおなじみとなった要素も今作から実装されたものも多くあります。攻略に必須ともいえる呪文の実装や悪魔合体の組み合わせによる魔法継承、特技の調整など、シリーズ生誕30年を超えてなお新作が生まれている新女神転生。各作品ごとに魅力があり、プレイヤーにたくさんのエピソードを提供してくれています。
今やセルフプロデュースの時代、自分をアピールしたい、メディアの出演履歴を作りたい、トークスキルを身につけたい、そんなあなたにウェブラジオがおすすめです。企画、制作、配信すべてセットで月々6000円で始められるラジオサービスはアルファだけ。お問い合わせは ALFA と検索してね。株式会社アルファはあなたのセルフプロデュースを応援します。
Try to the next stage アルファ。
この番組では皆様からのメッセージを募集しております。おすすめのゲームタイトルや質問、感想でもたわいのないお言葉でもお気軽に送ってください。メッセージの投稿は公式メールフォームや X の番組公式アカウントへのダイレクトメール、もしくはハッシュタグでテレビゲームの中林をつけて投稿してください。番組公式アドレスは中林アットマークアルファハイフンラジオ .com です。どしどしお待ちしております。さて、次回227号店、こちらでございます。
はい、
ウィザードリー、ドビング・グラウンズ・オブ・ザ・マット・オーバーロード。はい。
マジで
長いね、タイトル。
ちなみにね、
うん、
中林のファーストシーズンの初期も初期にね、
うん、
ファミコン版の今日の試練場やってんですよね。
ね。
もう今ちょっとアーカイブも残ってないですけれども、
はい、
まさか来ましたか。
リクエストのメッセージは次回読ませていただきます。
はい。はい、ね、確認はしていましたけれどもね、
うん、
愛されてますね、私たち大好きね。
来ましたね。
そして、はい、久々のね、ハッカー&スラッシュ会もありますけれども。
でございます。
はい。はい、この、毎回ね、うん、リモートになってから、ダイスフリーはタッサンの方がやってくださってはいるんですけれども、はい、本当にね、この瞬間まで、わからないんですよ、
うん、
私。
ね、新鮮よね。
本当新鮮なやつで、
うん、
まあ、入れる候補はいくつかわかってるけど、
うん、
一個だからね。
ね。
愛されないだろうなっていうね。
うん。
希望的観測もありつつも、来たら面白いだろうなっていうものもありつつのね、感じではございますけれどもね。
そういうのが呼ぶんですよ。
はい。
うん、
久々にちょっとウィザードリー、またね、試験場に
参りましょう。
行っていきたいと思います。はい。はい、ということで、テレビゲームの中林、番組公式ステッカー第2弾、まだまだ販売中でございます。ぜひそちらもチェックお願いをいたします。
よろしくです。
はい、そしてね、オープニングの方でも言いましたね、テレビゲームの中林の番組公式アカウントの X の、アカウントございます。そちらの方でもいろいろちょっと、アナウンスの方、いろいろさせていただきたいと思っておりますので、ぜひそちらの方もね、チェックお願いをいたします。
はい。
はい、それでは、227号店、ウィザードリーでお会いいたしましょう。お送りしたのは中島貴文と
小林達也でした。この番組は株式会社アルファの制作でお送りしました。